sweet Prune 6. F-L-U-L-A-L-A.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
皆さんこんばんは。
こんばんは。
8月30日土曜日21時を回りました。港つながるラジオとラジコ始まりました。
始まりましたね。
始まりましたね。この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。
はい。
また各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、
はい、
第5週のパーソナリティを担当いたしますのは、はい、渡辺エンターテイメントのピン芸人ブソンと、
はい、シンガーの中谷奈美です。
はい、よろしくお願いします。ということで、
はい、3ヶ月ぶりです、
ね、ようやく回ってまいりました、はい、我々の 番組が、
はい、
段階が、
はい、そうです
前回がいつですか。5月の31日、
はい、そうですね。だからちょうど3ヶ月前になりますね。
梅雨ですよ前回が、
はい、
で今がもう夏の終わり。
そうですね、もう夏も終わっちゃいますね。
季節感どうなってるんでしょうね、僕ら3ヶ月も空いちゃうとね、もう、はい、どうですか、夏らしいことなんかしました。
そうですね、
はい、
ちょっと海に行きました。
あ、海行きました、
はい、でも全然天気が悪かったので、
はいはいはい、
まあ、全然日焼けもしなく、
でもライブ、じゃあライブとかが忙しくて。
そうですね、ライブで結構今年の夏は忙しかったですね、は
い、ってことは外でライブとかやる
ん、はい、外でもやりました。
そこで焼けれるんじゃないですか、うん、ライブ焼け。
でも結構日陰だったんで
ちゃんとしたところでやってるんですちゃんとしたっておかしいですけどちゃんと屋根があるところでやって日陰、はい、ね、日焼けも免れて。
そうですね。
いや
ー、武装はどっか行ったり
しました。僕も全然バーベキューを2回ぐらいですか。
やって2回もやったんです。
まあ、先輩とバーベキューに行くとただでバーベキューできて、しかも肉を持ち帰れるっていう特典付き。ただもう全部持って帰らないといけないんで、
うん、
今僕の冷凍庫、家の冷凍庫に、うん、イカと小餅ししゃもがもう1ヶ月ぐらいいます
すごいね、
という感じですよ、はい、夏は。はい、ということでお願いします。
はい、今週のスポットライトのコーナーは、
はい、
競技花火をスポットを当てていきたいと思います。
はい、
はい、後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー、
はい、
今月のテーマは、はい、私の怪奇体験。
怪奇体験
丸2、
まあ、丸1も知らないですけどね僕らは。
そうですね、ちょっと分かりませんが、
はい、3ヶ月ぶりなので、
はい、今週もたくさんのお便りいただいてますのでご紹介してまいります。
はい、
はい、
それでは今週もいきましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。
今週のアスポットライトはい、ということで今週のスポットライトは競技花火ですね、はい、ですね、先週、まあ、お聞きいただいている方は分かると思うんですけども、先週が花火で、
はい、
今週は競技花火、もう花火スペシャルですよ。は
い、そうですね、
この2週は。
はい、
ただ、競技花火っていうのをね、ご存知の方、うん、
聞いたことはなかったですね。
あんまりないですか、はい、競技花火っていうのは、
うん、
コンテストです。
花火のコンテスト。
そう、
ほうほう、
これ今今日8月30日じゃないですか、
はい、
そうですね、何を夏の終わりに花火の話をしてんじゃいと、
うんうんうんうん、
おっしゃる方もいると思いますが、
うん、
競技花火の季節はこれからです。
あ、そうなんですよ。秋
です。夏の間に営業花火というのがありまして、それがその 営業向けです。あのお客様向け。
はい。
あの神宮の花火大会とか、その玉川とか、
はい、
周りの人が見て、あ、綺麗だねって言って、うんうん、男の子と女の子がイチャイチャするタイプの花火大会。
うんうん、で、これは違うんですか？
これは違いますね。競技花火大会っていうのはもうコンテストなので、全国の職人さんが1年かけて1個の花火を作ってくるんですよ。
はいはい、
自信作を。それを打ち上げて、その美しさを競うっていう、もう大会です。で、もう内閣総理大臣賞とかもあるんですよ。
あ、
その大会によっては、一番大きいのが茨城県の土浦全国花火競技大会、はいはいはいはい、これがもう10月4日です、今年は。なのでまだこれから、その今からその旅行のプランとか組んでも間に合うぐらいの時期なんですよ、
は
い、
おー、そうなんですね。
なのでこれはもう今の時期におすすめするっていうのがもう一番です。スポットライトです、まさにこれが今週の。でじゃあ一体どんなことをすんのかというのをね、はい、僕調べてきましたんで、
はい、
ちょっといいですか。
はい、
まあ、花火大会によって、競技大会によって変わるんですけれども、大体10号玉、うん、一番メインの競技が10号玉っていう1個の玉を打ち上げて、うん、その美しさを競うわけです。
うん、ただ、まあ、10号玉って
10号玉ってまあでかい、一番でかい玉です。はい、でその10号玉はその どうやって競うかと言いますと、
はい、
まず最初が座り。
はい、座り。座り？
座りというのは、あの、座るですね。うん、普通の。
はいはい、
玉が最高点で開くこと。
あ、
その途中で開いたりとか、落ちかけてる時に開いたりとかしちゃダメ。
確かにありますね、途中で開いたりとか。そうそうそう、
一番上で開くと。これが座りが良いということで、うん、これができないと点数が減点。うん、はい。あと、盆。盆というのは花火の形ですね。
うん、
開いた時に完全にまん丸じゃないといけない。これがちょっと楕円形とか、ブレてると、
うん、
なると、また減点と。
うん、
で、型。型というのは、まあ、人間の型の漢字を書く方なんですけども、はい、うん、星、花火がですね、星が、放射状に飛ぶ、綺麗に、わかります？うん、あのちょっとずれてたりとか、その星の飛び方ですね、
うん、
が、放射状に綺麗に飛ぶのが型が良い。これができないとまた減点と。で、あの消え口というのがありまして、消え口は、星の燃え尽き、燃え尽けるときに同時にスッと消える、はいはい、これができないとまた減点ということで、まあ、でも それぞれが新しい新作の美しい花火を作ってくるんですけども、こういう型を壊しちゃうとまたこれも減点ということで、もうその何ですか、その今まで通りの、わかります、そのトリプルアクセルに挑戦するかどうかみたいなことですよ、真央ちゃんが。
はいはい、
わかります、そのトリプルアクセルは点数は高いんだけども、こけちゃったら何にもなんないみたいなことですよ、うん、その職人たちがしのぎを削る花火を見に行くわけですよ。
その5つが重視されるんですか？そうですね、
で、その花火の形にも、その皆さん聞いたことあると思いますけど、菊とかボタンとか、
うん、なんか詳しくは分かんないですけどね、
はい、そういうものとか、うん、あとスターマインという部門もあって、あのちっちゃい花火をいっぱい上げる部門とかもあったり
します、
ね、うん、
ああ私それ好きです。
ちなみに八代、僕がよく行ってたのが八代の花火大会、競技花火というのがあるんですけども、うん、そこでの
九州、
はい、九州で、はいはい、去年の優勝した10号玉のありまして、うん、それがですね、上り極道四重心変化菊という花
火。すごい名前ですね。
すごいでしょ。これが優勝してるんですね。
それは花火の名前ですよね。
そうですね。上り極道というのは、うんうん、上っている途中に小さい花火が2、3個開く。ポンポンと。本体が
上る。で、また上に行ったら。
そう、上に行って、四重心変化。芯が四重に変化するんです。パンって開いた時に芯が4回色を変える、
うーん、
変化する。あと菊っていうのは菊の形をした花火、この上り極道四重心変化菊という花火を上げた会社が、まあ、優勝されたということで、
おー、なんかすごい綺麗そうですね。
綺麗ですいや、だからもうこの優勝したのはもうすごい綺麗ですよ。
その、まあ、1年で、その一つのために、
そうそうそうそう、そういうことですよね。優勝したらその賞金とかもらえたりとか、あと会社の名前も全国に出るので、もうプライドをかけて全国からその競技花火大会に集って、自信のある花火を上げて競うということなんですよ。100点満点で点数をつけて審査員がいて、
うーん、
ということなんですね。
すごいなんかマニアックですね。
マニアックですよ。で、後半はちょっと僕がその花火大会に行った時の話をしようと思いますので、はいはい、うん、前半はこの辺にいたしまして、はい、曲をかけようと思います。
はい、
曲は愛子さんで花火。
バーガンディープロモーション、
はい、ということでお聞きいただきましたのは、
はい、
愛子さんの花火ということで、
はい、いいですね、
タイムリーでね、
はい、
はい、ということで今週は、スポットライト競技花火でお送りしておりますけれども、
はい、
熊本の八代というところ、僕福岡出身なので、その熊本の八代でやっている競技花火大会に毎年のように行ってたんですよ。これがもう楽しいんですよ。その普通の花火大会っていうのは多分みんな浴衣とか着て、
浴衣とか着ないんですか、そういう、
まあ、着てる人もいますけど、うん、なんかその楽しむじゃないですか花火を。
見方が違うのか、
全然違いますね、その普通にそのライブとコンテストの違いというか、まずパンフレットがあるんですよ、
はい、
で
パンフレットとかあるんだ。
パンフレットがあるんです、花火大会で、でそのパンフレットを買うと、そこにその今から上がる花火が全部書いてあるんですよ。あの前半にも話したように、
なんかすごい名前のやつ、
はい、上り極道40神変化菊をなんとか会社さんが上げますみたいな。でも名前を見た時点でさっきみたいにどういう花火が上がるかは想像がついてるわけですよ、
分かる人には、
はい、一応パンフレットにもそういう名前の説明とかもある程度あるので、でもうみんながそれを待ってるんですよ、上り極道神40変化菊が上がるっつって、で花火が実際そのアナウンサーが、アナウンサーってアナウンスがあって、今からなんとか会社のなんとかという花火が上がりますっつって、みんなもそれをシーンと見るんですよ、でヒューパンパンポン、
なんかすごい緊張感があるんですね。
で上がってみんなパラパラパラって拍手をするっていう、で、よかった、みんなも審査員なんですよ、目線が花火大会の。
へ
え、ね、楽しいですよ。
そういう視点で見るんだ花火を。
そうですよ、だから、純粋に楽しいねとかじゃなくて、今度はどんな花火が上がるのか
厳しい目で、
もうみんな厳しい目で見て、
見てるわけですね。
で、まあ、あの花火大会でもやっぱみんないい場所で見たいから、特にその遠くからとかじゃなくて、より近くでその花火を楽しみたいからということで、もう朝から
場所取りとかあるんですか。
場所取りしまして、でその場所取ったところで、カレーとか、おでんとか、いやもう冬に近いので寒いんですよ。
あ、屋台
みたいな、屋台が出てたりとか、地元のその焼き鳥とかだったりとかが食べれたりとかですね、みんなお酒飲んで花火を今かと待つわけですよ。
はいはいはい。
で、これ何が楽しいかっていうと、そのお客さんが審査員目線で見れるっていうのと、あとですね、お客さん側の写真のコンテストもやってるんですよ。その打ち上がった花火をたくさん打ち上がるわけじゃないですか、一回一個だけポンって打ち上がったのをどんだけ綺麗に写真を撮れるかっていうフォトコンテストとかも開催されてたりとか。
お客さんは審査員にはならないんですか。
お客さんは審査員ではないです。ならない、はい、そうですね。はい、とかあとはあの最後に途中やっぱその一個ずつ上がるだけだったら退屈というのはおかしいですけど、同じ感じになっちゃうので、そういう営業的な花火もちょっとあったりするんですよ。ミュージック花火って言って、例えば宇宙戦艦ヤマトに乗せてスターマイン、あの花火がたくさん上がるタイプの花火が乗って、ヤーマートでポンポンポンみたいな感じの花火とか、そういうなんか技術が結集されてるんですよ、この花火大会には。とかあとペンライトがみんなに配られまして、その花火師さんが川の真ん中にいるんですよ。真ん中の川の真ん中の島にいて、そこから花火上げてるんですけど、でその川の両岸両岸でみんな花火を見てるんですけど、
はい、
そのペンライトを振ったら向こうの花火師さんもペンライト振ってくれるみたいな、花火師と交流ができるみたいなのもこの大会の特徴なんですよ。
楽しい
ですね。こっち振ったら向こうもわーって振ってくれるみたいな、わ、人間が上げてんだなっていう、当たり前ですけどねただそのあんまりカップルで来てる人はいないですかね、やっぱこういうタイプの花火なんで。
どういう家族とかで
来てるん
ですかね。
家族とかもう男が、花火好きの男みたいなのがうんっつって見るみたいな、
なんか職人さんとか。
そう、いや、どうですかそういう花火は。
そうですね今今日初めて知りましたけど、はい、そういうものがあるって、
はい、
なんかまた違った観点からね見て。
そうですよ、
うん、
なんか花火
楽しそうだけど
と言ってもね、多分花火師さんの方もいつも以上に緊張してるでしょうね。その多少いつも その何万発も上がるような花火だと一つぐらい間違えてもいっかみたいないや多分そこまではないと思いますけどそれに比べると一個しか上げれないっていう、
まあね、1年かけて作ってるわけですからね。
そうしかも1個にその何百万もかけて作った花火を一瞬ポンと咲かせて、綺麗に一番いい状態で咲かせるっていう。
それ何組ぐらい出るんですか。
それ60、八代は確か60ぐらいあったと思いますね、はい、でその九州の部門と、全国の部門とという感じで、 はい、という感じですけれども、で、まあ、その調べたら結構全国で、僕は八代の花火大会でしたけど、その茨城の、土浦全国花火大会は10月4日とか、あと琵琶湖で9月6日ですか、うん、とか、はいはい、その競技大会がいろんなところでやってますので、
全国でいろんなところでやってるんですね、
はい、お近くの競技花火大会を調べて、今年の夏は競技花火は、はいはい、秋ですかね、秋は競技花火を楽しんではいかがでしょうか、はい、ということで、
ちょっと行ってみたいです私も、
はい、ぜひ、はい、あのね、男性でも誘って行ってみてはいかがでしょうか、
そうですね、
はい、はい、今週のスポットライトは、はい、競技花火について、お送りいたしました。どうもお笑い芸人ブソンです。ラジオとラジコ第5週パーソナリティにして、日本でただ一人のハーゲンダッツ芸人にして、国立大学出身の高学歴にして、身長152センチのチビ坊主にして、あー短い時間じゃ伝えきれない。今すぐ芸人ブソンで検索。
つながるお便り。今月のテーマは、はい、私の怪奇体験丸にです。
丸にはもういい、はい、いいんじゃないですかね。はい。
はい。それでは早速読んでいきましょう。
あ、来てますか。
はい。来てますよ。
はい。
東京都在住、ラジオネーム、田中さん。
田中さん。
はい。ブソンさん、中谷奈美さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオとラジコが好きで、いつも楽しみに聞いています。
うん。
私の怪奇体験といえば、
はい。
私は小さい頃、夏休みになると、よくおばあちゃん家に泊まりに行っていた頃の話です。
ああ、ありますね。はい。はい、
毎朝6時に決まって、ラジオから目覚ましが鳴るのですが、
それで目覚めるってことね、うん、ラジオの音で。
その目覚まし音が、山男という曲で、
山男って曲、
はい。娘さん、よく聞けよ。男、山男には惚れるなよという歌です。
すごい曲ですね、またそれも。
そうですね。
はい。
ある日、私といつも一緒にいた同い年のいとこと、
うん、
目覚まし、この目覚まし、なんでいつも山男が流れるのとおばあちゃんに聞いてみたところ、
はいはいはい。
何を言ってるの？ラジオで目覚ましがかけられるわけないでしょうと言われたのです。今でも私といとこは毎朝6時に流れていた山男の曲を思い出しては不思議に思うのです。幼き頃の私の怪奇体験でしたということですね。
いや、ということですねじゃないですよ。怖
いですね。ちょっと本当にリアルに怖い感じですけど、
そんな、その山男って多分実際にある曲なんでしょうね、うん、この感じだと。
ある曲なんでしょうね。
それがな、はい、でもいたんじゃないですか、山男を歌ってる方が、
うん、外で歌ってたのかな。
外で歌ってた。
まあそういうことにしといたら怖くない。
いや、そうですよ。そうに違い、そうに違いない。
ね。
そうに違い。
そうだと思います。
はぁ、怖い。え、なみさん、そういうのあります？怪奇体験。
私、ちょっと、友達の家で、
はい。
ちょっと男性を見ちゃったこと、お風呂場で男性を見ちゃったことがありましたね。でもまあ疲れてたから、なんか、疲れてる時ね、見えちゃうって言いますよね。
いや、本当にやばい人いたんじゃないですか、それ。
あ、なに？
お風呂場に男性、やばい男性がいたんじゃない
ですか。侵入者、変な。
そう、警察呼ぶタイプの方の怪奇体験ですよ。
そう、
警察が相手してくれる方の、
そうだったかもしれないですね。
ということで、はい、まあ、たくさんのお便りいただいてますけれども、このようなお便りを、はい、ラジオとラジコでは大募集しておりますと。
はい、
応募方法は番組の最後でお伝えいたしますということで、まあ、それでは今週は怪奇体験で、
はい、
まあ、ビビらせていただきましたと。
はい、そうですね、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは曲ですね。
あ、曲お願いします、
は
い、
実はですね、ブソンさん、私ですね、
はい、
来月初めてのオリジナル曲、かげろうという曲を発表することになったんです。
怪奇体験ですか？
え、違います。
怪奇体験じゃない。
怪奇体験じゃない。
ちゃんと出した。
そう。
いつの間にか歌ってたやつとかじゃなくて。
違うよ、
はい、
違うよ。
はい。
そこでですね、はい、今回お送りする曲なんですけれども、
はい、
かげろうという曲なんですが、
はい、
夏の終わりを歌った優しい曲になっておりまして。
タイムリーですね。
はい。田中さんにもね、少しでも気持ちを和らいでいただこうと。
まあ、はい、僕がむしろ和らぎたいんですけどね、今は田中さんよりも多分。
田中さんも和らいでいただければと思います。
ね、思い出してゾッとしてるでしょうから。はい。
はい。それでは本邦初公開になります。
え、ここで初めて聞けるんですか？
はい、そうです。
ラッキーですね。ラッキーだ、ラッキー。
中谷奈美で、かげろうです、はい。聞いてください。
バーガンディープロモーション。
はい、そろそろ番組が終わりの時間に近づいてきました。
はい、寂しい。
寂しい、3ヶ月に一度で。 はい、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージリクエスト等の送り先をご案内いたします。
はい、応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス、はい、RADIO 数字の8 RADICO@gmail.com、うん、ラジオ数字の8ラジコ@gmail.com です。はい、こちらに氏名年齢ご住所を明記の上毎月のテーマに沿ってご応募ください。
はい、
はい、来月のテーマは、はい、青春の夏ということです。
あ、いいですね、
は
い、
ね、どしどしご応募くださいね。はい、はい、詳しくはラジオとラジコで検索し番組公式サイトをご参照ください。
はい、
こちらからもご応募できますし過去の放送分も聞けるようになっております。
はい、
はい、また iTunes ストアでもお聞きいただけますのでご利用ください。
はい、
はい、
ということでここで、僕武尊の出演情報ですね。
はい、はい、お願いします。
お笑いライブいっぱいもうほんといっぱい月10本とかやってますので、ね、
すごいですね。
はい、詳しくはあのブログ、ツイッター、フェイスブック、ミクシー、はい、何でもやってますのでそこからあの来ていただけたらいっぱい情報ありますのでね。
はい、
はい、お願いいたします。検索であの武尊芸人で調べたらね、あの武尊って武士の武に尊敬の尊、
はい、
って書いて武尊
出てきますか、
もしくはあの、はい、北斗の剣のブロンソンの論を抜くかどっちかで、はい、検索していただければ僕出てきますのでお願いいたします。
はい、はい、私中谷奈美からは、
はい、
9月4日の木曜日、
はい、
代官山の窓で19時よりオープンです。私はですね20時から出演します。
音楽ライブですね。
はい、そうですね、
たくさん出る中の一人として出るということです。
はい、そうです。
はい、わかりました。
先ほど流したかげろうという曲も歌うので、
は
い、
あら、
よかったら、はい、
生かげろ
う、はい、そうですね、
生かげ聞いちゃうわけですね。
そうです、
楽しみですね。
はい、詳しくはアメブロフェイスブックで検索してみてください。
はい、
中谷奈美はですね、はい、人弁の中に谷、うん、奈良の名に美しいで中谷奈美です。
あ、わかりやすい。
はい、検索してみてください。
はい、ということで、はい、今週もラジオとラジコをお送りしてきましたけれども、
はい、
夏、ね、夏らしい話題でしたね。花火があって、
ね、花火
怖い話、怪奇体験がありまして、
ね、夏満載 でしたね。
はい、ということでね、いや、はい、もうそれがラジオとラジコの良さですよ。季節感が溢れるラジオ、
はいはい
ね、ただ僕らの出番は次11月
え、そんな先ですか。
そう、もう季節の切り替えが大事ですよ僕らは
そうですね、毎回季節が変わってますね。
で、それまでは皆さん聞いていただくという、毎週聞いていただいて忘れた頃にまた現れます。
はい、
ラジオとラジコは毎週土曜日の21時からレギュラー放送になっておりまして、再放送が深夜25時からありますので、聞き逃した方は、はい、もう一度聞きたい方ぜひこちらから再放送をお聞きください。
ください。
来週の放送は9月6日土曜日、
はい、
担当はこの方です。
皆さんこんばんは。第1週目担当のシンガーソングライターの三杉香織です。主に関西ネタ満載でお送りしております。
はい、ということで第1週担当はシンガーソングライター三杉香織さんがお届けしてくださるということです。
はい、
三杉さんとは仲がいいんですか。
そうですね、先週久しぶりに
会いましたよ。何さんですか。
サイゼリアでちょっと
楽しい
お食事しました。はい、
女子会を、
はい、そうですね、
いいですね。あの青春の夏についてのトークもあったんじゃないですか、は
い、
私の
そうですね、いろいろね、
ここでは言えないようなことですか。
あとで
じっくりと
話します。
聞きいたしましょうかね、はい、僕はもう部活に全てを捧げてたんでね、それこそがまさに青春だったので、まあ皆さんもそういうのあればぜひラジオとラジコにメッセージお待ちしております、はい、ということで、はい、まあ今週5週目の担当は、僕武尊と、
はい、中谷奈美でお送りいたしました。
はい、それでは皆さんさようなら。
はい、良い週末を。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。